ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。11月19日、林芳正内閣官房長官県拉致問題担当大臣は、総理大臣官邸において北朝鮮による拉致の疑いを排除できない失踪者である、いわゆる特定失踪者の家族会のご家族らと面会しました。当日はまず家族会から林大臣に対して要望書の提出があり、林大臣から今年5月に行われた特定失踪者家族会との面会や、同じ月に行われた林大臣の北朝鮮向けラジオ放送用のメッセージ収録にも触れつつ、拉致の可能性を排除できない行方不明者が存在するとの認識に立って、認定の有無にかかわらず全力で取り組んでまいりますとの挨拶がありました。これに対し特定失踪者家族会の今井秀樹会長からは、我々も高齢化しているとして早急に拉致問題を解決してほしいとの要望がありました。本日はこの面会における林大臣の発言と今井秀樹特定失踪者家族会会長の発言をご紹介します。まず林大臣の発言をお聞きください。
ただいま皆様の要請文しかと受け取らせていただきました。前回もここでお会いをさせていただいた時にも、いろんなご意見、苦しい胸の内、いろいろとお伺いすることができました。この愛するご家族に一刻も早くお会いしたいという痛切な思い、しっかりと共有させていただいたところでございます。面会したすぐその後にですね、総理にご報告に上がりました。そしてご意見とともに、この場の雰囲気ですとか皆様のお気持ちも合わせてですね、総理にしっかりと責任を持ってお伝えさせていただいたところでございます。こうした思いを真摯受け止めて、この拉致問題の解決に向けた取り組みをさらに推進していかなければならないというふうに思っております。その一端でございますけれども、拉致被害者として認定している方々以外にも拉致の可能性を排除できない方方がいるということについて、やはり広く知っていただくと、これが重要であると思っております。その目的のために今般今井さん、大沢さんのメッセージ動画を作らせていただきまして、拉致問題対策本部のホームページに掲載をいたしました。この場を借りてご報告御礼申し上げさせていただきたいと思います。今井さん、大沢さんにおかれました、本当にご協力ありがとうございました。またご要望をいただいておりました北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風のメッセージ収録にあたりましても、北朝鮮にいらっしゃる方々に拉致問題への協力、これ具体的にですね、呼びかけるなどメッセージの工夫をさせていただいておるところでございます。引き続きこの可能性が排除できない皆様が存在をしておられると、そういう認識に立ってですね、認定の有無に関わらず全力で取り組んでまいりたいと、そういうふうに思っております。
続いて今井秀樹特定失踪者家族会会長の発言をお聞きください。
2002年、 北朝鮮のキム・ジョンイルが、日本人拉致を認め5人が帰ってきました。それ以降今日まで22年間誰一人も帰ってきていません。5人は帰ってきましたけれども、あとの12人は、向こうでは死亡したと。だけどもそれは向こうの言うことはそれは一切信用できるものではありません。必ず帰ってくるものと私たちも信じております。特定失踪者からは平成16年松本京子さんが一人だけ認定されております。それ以降誰も認定されておりません。政府では、今現在拉致の可能性を否定できない失踪者871名と発表していますけれども、3年前に一人だけ新潟県から、男性の方が一人、発見した。その次の年に大阪から一人発見した。しかし、拉致とは関係のない人でした。あれから2年経ってで、まだ871名です。2年間空白の時間をありながら、全国で日本の警察が2名より発見していない。それも全てラスとは関係のない一般の人でした。じゃあ残った871名を1年に1人ずつ発見しても871人かかるということです。こんなことはあるもんでしょうか。特定失踪者問題調査会ではこの871人を認定してくださいとは、考えておりません。ここに拉致の可能性を否定できない66名の拉致濃厚者がおります。とにかくあと時間はありません。この66名をまず最初に拉致認定してもらうと。871名を認定すればこれから拉致と関係のない人が出てくれば日本の立場がありません。ですから間違いのないこの66名を早急に認定してもらいたい。そういうことでとにかくあと我々も高齢化になっています。一日も早くこの我々のまだ元気なうちにまだ北朝鮮でも待っている人がたくさんおります。なんとか早急にこれを解決するようお願いしたいと思って今日、面会に来ました。よろしくどうぞお願いします。
以上今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生よろしくお願いします。
11月15日に南米ペルーの首都リマを訪問中の石破総理、バイデン米国大統領、ユン・ソンニョル韓国大統領は日米韓首脳会談を行いました。そこで3国の首脳は日米韓3国の安全保障や経済協力というものをより強化するための政策調整を行う日米韓調整事務局というものを設立することで一致をいたしました。これまで、バイデン大統領は多国間協力とこういうものを非常に重視をしておりました。日米韓三国協力についても積極的に 対応をしてきたといいかと思います。2023年3月以降は、日韓関係が改善されるようになりましたので、まあ、それ以降三国間協力の制度化というものを、まあ、図ってきたといいかと思います。2023年8月にはバイデン大統領は、ワシントン郊外のキャンプデイビッドの山荘にですね、岸田総理とユン・ソンニョル大統領を招いて、首脳会談を持ち、日米間パートナーシップの新時代というものを宣言いたしました。そして首脳レベル、外相レベル、防衛相レベルと、あと様々なレベルでの会談を定例化するということになったわけであります。このような三国協力関係の制度化という動きは、三国いずれかの国で政権が変わって外交方針が変わるということも当然あり得るわけでありますが、そうなってもその影響をもうできるだけ小さくする、極小化するというところに、目的があると言っていいかと思います。少し歴史を振り返りますと、日米韓三国協力ということについて言えば、1999年、当時のクリントン政権下でありますが、三カ国は TGOC、日米韓三カ国政策調整グループという、そういうものを設立をいたしました。三国間の政策調整というものを図っていくということを行いました。しかし2000年のアメリカの大統領選挙で、共和党のブッシュ氏が当選をして、政権交代が行われたわけでありますが、ブッシュ政権下でこの TGOC というのは機能しなくなったという、そういう歴史があります。今回も次期大統領に当選をしております、共和党のトランプ氏は、日米韓三国協力については大きな関心を持っていないということが言われております。しかしそうした状況下においてもですね、三カ国の協力というものが継続できるように、そこで今回トランプ政権が始まる前に、調整事務局というものを作って、三国間の協力を制度化するということを、起としたと言っていいかと思います。1999年当時と現在を比べてみますと、北朝鮮の核兵器能力あるいは弾道ミサイル能力というものは飛躍的に向上しているわけで、それだけ我々にとっての北朝鮮の脅威は増大しましたし、それに対応していくための日米韓の協力というのはこれはもう絶対に必要だと、不可欠だということになるだろうと思われます。またこの2年ほどは北朝鮮とロシアの関係が接近をして、軍事的な関係というものも深まってきたという状況がありますので、その点を考えてみましても、やはり日米韓の三国間の協力、これは絶対に必要だと、トランプ政権になっても絶対に必要だということが言えるのではないかと思います。今北朝鮮の反応というものを見ておりますと、かなり楽観的ではないかと、今回の日米韓調整事務局みたいなものが例えできてもですね、トランプ大統領の時代が始まると、日米韓三カ国の協力というのは 後退することになるんではないかという、まあ、そういう期待感を北朝鮮は持っているようでありますが、しかし、北朝鮮の脅威というのは確実に増していると。その脅威は日本にも韓国にもアメリカにも及んでおりますし、アメリカはその日米韓協力というものを重要視せざるを得ないと、トランプ政権下でも重要視せざるを得ないということがあるのではないかと思われますので、やはり今回日米韓調整事務局が立ち上がったということには意味があるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。10月5日に埼玉県蕨市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 蕨では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたサヤのウェイトアホワイルその日を信じてをお届けします。
空に
いかがでしたでしょうか。サヤのウェイト・ア・ホワイル、その日を信じてをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。